FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオの時間です。2019年に武庫川学院は創立80周年、武庫川女子大学は創立70周年を迎えます。この番組では、さまざまなジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。12月中旬になりました。年末に向けて今日も残業で頑張るっていう方も多いかもしれませんね。でもそんな時はほっと一息つく時間っていうのも大切なんですよね。そういう時にコーヒーを飲まれる方も多いかもしれませんね。コーヒーで言うとね、忘れられないコーヒーの味っていうのが一つありまして、もうずいぶん昔のことになりますが、祖母がね、なんかある日突然コーヒーに凝り出した時期があったんですよね。今まで飲んでなかったのに。でそれでこう豆をね、厳選して買ってきて、それを挽いて、もう一から入れてくれたコーヒーっていうのがあったんです。もうそれはもう今まで飲んだことがないような、とってもいい香りのコーヒーで、でそんなにこう苦味というのもあまり感じなくて、すっきりとしたコーヒーの味というのもあるんだなって、なんかそれを思い出しました。さあ、そのコーヒーなんですが、コーヒーってカフェインが含まれてるんですよね。脳や交感神経を刺激するとも言われています。気分転換とか集中力を高めるときにはもうもってこいの飲み物なんですが、一方でね、リフレッシュ効果に加えてリラックス効果があるというのも特徴なんだそうです。さて、今夜の武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオは、そんなコーヒーにまつわるお話です。現在コーヒーマイスターとして活躍する卒業生をお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ。さあ、ここからはゲストの方にご登場いただきましょう。今日はスタジオに武庫川女子大学文学部英語文化学科卒業、現在コーヒーマイスターとして活躍する卒業生、長谷川由香さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、長谷川由香と言います。よろしくお願いします。
お願いします。現在はコーヒーマイスターとしてね、お仕事をされている長谷川さんなんですが、はい、大学卒業後はどのようなお仕事をされてたんですか？
もともと接客がすごい好きだったので、ホテルのロビーラウンジっていうところでコーヒーを提供したりとか。
それは学生時代の話ですね。
はい、学生の時代に、はい、でその時に新しくエスプレッソマシンを導入してコーヒーを提供するということになって、そこでセミナーにいろいろ参加したりだとか、はい、コーヒーについてたくさん勉強することですごい興味を持ち始めて、はい、入れる人によってコーヒーも味が違ったりとか、は
い、同じ。それ全然違うんですか？やっぱり
違いますね。コーヒーってこうすごい苦いっていうイメージがすごくあったので、はい、私ももともとはカフェオーレとして飲むことがほとんどだったんですけれども、このエスプレッソを飲んだ時に本当にチョコレートのようなとろっとした味わいっていうのが分からない私でも飲んですごい衝撃を受けたんですね。そこからもっと入れる人によっても味が違うんだったら自分にしか出せないコーヒーを出せるんじゃないかっていうところで、すごいコーヒーの面白さにハマっていきましたね。
そうですか、はい、じゃあアルバイト時代にもうそのコーヒーにすでにハマっていたということですね。
そうですね、そこがきっかけになります。
そして、卒業後、はい、就職をしますね。
そうですね、もっとコーヒーについてもですし、サービスについてももっと勉強したいと思い、洋菓子店のクラブハリエというところでコーヒーのバリスタとしても3年間働いていました。
バリスタとして、はい、ああそうですか。じゃあもう自分のやりたいお仕事を卒業後すぐにすることができたんですね。
そうですね、コーヒーもそのエスプレッソマシンに従事してなんですけれども、ラテアートっていうのがありまして、
かわいいハート型とか、なんかクマさんの絵描いたりとかありますね。
そういったデザインをミルクピッチャーを使ってですね、ミルク注ぐんですけれども、そういうふうなコーヒーをただこう入れるだけじゃなくて、コーヒーの表現の仕方っていう幅もすごく広まったので、はい、お客さんにも喜んでもらえるっていう、こう直接こう感じれるっていうのがすごく嬉しくて、はい、毎日練習に励んでました。
そうですか、はい、そして、3年間クラブハリエでお勤めになって、はい、そして次はどちらに行かれたんですか？
はい、そうですね、もうコーヒーにもっと、もっと知りたいと思って、ミーツっていう雑誌が
よくね特集してますよね。
そうなんです、それのコーヒー特集でですね、 もうコーヒーの関わる業界ではもうすごい有名な焙煎師として働く元井健さんっていう存在を雑誌で知ったんですね。あの2007年のそういう世界大会の豆も実際この今の社長が焙煎をしたぐらい、もう知ってる方はすごい、
その誰が焙煎するかによってコーヒーがまた変わってくるわけですね、は
い、
味が。
そうですね、同じ豆でもやっぱり焙煎度合いだったりしっかり豆の中に火が通ってないと、うん、冷めた時の酸がすごい際立つというか、
は
い、
ありますね、
キュンとしてしまうというか、
ね、はい、
なのでもうそういう技術的にも世界でもすごく有名です。
はい、うん、そしてその元井さんに会いに行ったんですね。
はい、そうなんです。あの実際に本を読んでる時に土を食べる、うん、買い付けに行った生産国での土を食べて、そこの土壌をまず知る、あとはまあ目と舌で確かめるっていうところ、そういうところにすごいあの興味を持ったので、お話を聞きに行くと、もう本当にあのユーモアのある面白い方だったんですね。
最初はなんかお店にお客さんとして行った、
はい、お客さんとしてお話をお伺いして、はい、うん、で私もあのもともと英文科卒業だったので海外にすごい興味があったので、オーストラリアに行こうと思ってたんですね。ただそのマスターの世界から見た日本のコーヒー文化を聞いた時に、もっと日本のこと、日本のコーヒーっていうのをもっと知りたいっていうことで、たまたまその時にですね、お店の働いてた方がお店を出されると、
独立されると、
独立されるということを聞いて、でもしよかったら、
あ、一人欠員ができたわけですね。
欠員ができたんですよ、はい、なのでその決意のところで私がちょっと働きたいということで、
はい、すごいいいタイミングで、
すごいタイミングが良かったですね。
たんですね、
はい、
ちゃんとそういう道ができてたんですね。きっと長谷
川さんの前に、もうありがたいことに、
はい、そうですか。
そうなんです、
うん、そしてこの元井コーヒーマウンテンというお店は、はい、え、まあ、喫茶だけではなくてね、
そうなんです、うん、豆の卸売り小売販売も行ってまして、豆は36種類あります。
なんか世界からも買い付けにね、
そうなんです、世界ではもう、ね、あのインドネシア、コスタリカ、ガテマラも、うん、たくさん中南米とアジアも、
うん、
いろんなところに実際に足を運んで、やっぱりあの生産者との方と直接お話をするっていうコミュニケーションを大事にされているので、
はい、そうですか。さあそしてその元井さんの下でコーヒー修行をされていくわけですけれども、もう様々なことを学んだそうですね、はい、さっきも世界から見た日本のコーヒー文化を教えてもらったっておっしゃってましたし、はい、それ以外にはどんなことをお話しされました？
そうですね、あのやっぱりお店でコーヒーを提供するっていう時でも実際に直接買い付けにも行ってますので、うん、このコーヒー生産者の顔をしっかりイメージできるような説明の仕方であったりとか、
うん、
そういうところでも3年前にも初めて買い付けに行かせてもらったんですけれども、うん、買い付け自体はコスタリカ、中南米にあるんですけど、コスタリカ、ガテマラ、あとブラジルに一緒に買い付けに行かせていただきました。
はい、どんな交渉をするんですか、あちらで生産者の方と。
そうですね、コスタリカに関してで言うとすごい小規模でも家族経営で農園を持っていらっしゃる方がほとんどなので、あのコーヒーの赤い実、サクランボ大の赤い実なんですけれども、それをそのまま乾燥、外で天日干しにするのか、
うん、
それとも、まあ、果肉を剥がして乾燥させるのかとか、
あ、やり方があるんですね、 コーヒー豆と言っても。
そうなんですよ、その果肉もどれだけ残してほしいだとかっていうのが、まあ、そこが果肉のその旨味が糖分なので、糖分をどれだけつけるかっていう風なところも こちらからリクエストしたりして、お互いに話し合っていいコーヒーを作っていくっていう、ブティックコーヒーって言うんですけれども。
あ、そういう話し合いながら作っていくのをブティックコーヒーというんですか。
そのオーダーメイドで作ってもらう、ここにしかないコーヒーっていうので、それをまあ実際に足を運んで毎年やっぱり買い続けるってことがすごく生産者とこっちの消費者の買い手とということですごく重要な、まあ、
信頼関係も必要ですもんね。
はい、
そうですか。さあそして、去年の11月から、
はい、
今年の5月まで半年間コスタリカの提携農園にホームステイしていらしたんですって。
はい、はい、そうなんです、うん、あの実際にこう買い付けに行かせてもらってから思ったことが、まあ、行った時には、まあ、少しお話もさせてもらえると思うんですけど、実際にどういうふうな生活をして、どんなものを食べて、どういうふうに毎日農園さんたちがお仕事しているのかっていうのがやっぱりどう知りたい、
うん、
はい、ということで6ヶ月半年間行かせていただきました。
どうでしたか？
想像できない、うん、世界というか
私もっと想像できないんですけど、どんな生活なんですか？
まず標高が1700メートルっていうところにあるんですけれども、うん、 コスタリカってこう常夏なイメージですごい暑いイメージ、あとはもともとはジュラシックパークだったりっていう映画の舞台 になったところでもあるんですけれども、なのでもういろんな鳥、種類の鳥が飛んでたりとか動物、あと海もすごい澄んでて綺麗ですね。
そこでそこ、まあ、ホームステイなわけですが、まあ、あの一緒に生活をするわけですよね。
そうですね、なので朝
習慣も違えば
習慣も
食べるものも違う、
全然違いますね、はい、あのドレッシングがまずないですね。
あ、そうなんですか。
もうあの取れたカボスだったりレモンだったりとか、もうすごい自然のそのままの素材を生かしたご飯、お豆がほとんどなのですごい健康的で、
はい、まあ、日中は農園に行かれるわけですね。
そうですね、朝から夕方までは収穫時期はもうほとんど毎日、
毎日、
はい、農園さんと同じように。
でも密なコミュニケーションが取れたんじゃないですか。
そうですね、うん、もうスペイン語だったので、うん、コスタリカ自体がなのでまずこうスペイン語を覚えることがすごい苦労しました。
あ、やっぱり大変でしたか。
はい、もう何を言ってるかさっぱりわからなずで、
でも言ってることがわからないと、うん、いいものが作っていけないですよね。
そうですね、こう思いを伝えることができなくて、またそのスペイン語なので英語では全然通じないってところもあったので。
そこでですね、スペイン語留学をまた考えてるということなんですね。
はい、半年終わった後にですね、少しこう話せるコミュニケーションが取れるようになった時に、
はい、
あのやはり母国語でスペイン語を話せた、向こうの母国で話せた方がしっかり本音を聞くことができますし。
そうですよね、はい、うん、そして、いつから留学予定なんですか。
来年の8月からですね、まずはスペイン語をしっかり習得して、まあ、将来それを仕事に使っていけるように。
あの実際このコーヒーに携わってみてお仕事のやりがいってどういうところにありますか。
やっぱりあのお客さんと、まあ、直接つながれることと、または生産者の方とも直接つながっていけるっていう、やっぱり顔と顔を合わせたそういったお仕事っていうのにすごいやりがいを感じるので、
うん、最初は美味しいコーヒーを作ろうというところから出発して、だんだんやっぱり変わってくるんですね。
そうです
ね、
もうあの畑からそのカップになるまでの、
はい、うん、全てを一貫
してですね、
ま、そうですね、
はい、
やっていきたいということですね。今後の目標は何かありますか。
はい、とですね、コーヒーをまあ、植物として作物としてあの知ることができた半年を通してですね、コーヒーのお花からも蜂蜜っていうのが取れるので、その蜂蜜のを作るプロジェクトを生産者の方と今お話ししているので、それを今後、来年からですね、ちょっとスタートしていきたいなと考えています。
それはまだ一度も蜂蜜は取ってらっしゃらないんですか。試しというかテストでは
まだですね、
はやっていない、
はい、
そのコーヒーの花からできる蜂蜜って、うん、すいません素人ながら単純な考えですけど、ちょっとコーヒーの味したりするんですか。
そのイメージ的にはそういうイメージがあるんですけれどもコーヒーの味自体はしないんですが、甘さがしっかりとあって、はい、
花
によ
って
違いますね。はい、
そこからプロジェクトとしてまあ蜂蜜を作るということは、まあコーヒー豆以外でも、
そうですね、発生した商品っていうのを生み出していきたいなと思います。
蜂蜜以外で何かその派生商品っていうのは考えられるものはありますか。
そうですね、まだ日本にはないんですけども、まあ、コーヒーの花を乾燥させたコーヒーの花のお紅茶だったり、あとはカスカラティっていうのが日本でも今販売されてるんですけれども、皮の部分ですね、赤い実のコーヒーの実の赤い部分の皮を乾燥させたお茶ですね、コーヒーのお茶。
すごいですね、
はい、それも果肉の内側の甘さがまだしっかり残っているので、これをお湯に戻すとすごい甘い、あんずだったり、
そのような、まあ、あんずに近い香りがするということですね。
はい、
もう捨てるところなしですね。
なしです、本当に。はい、
コーヒーの花を乾燥させたお紅茶ってもうすごい興味あります
どんなすごいクリーンで、ほんのり甘さがあって美味しいです、
ね、そうですか、はい、まあ、これからもね、その現地のコーヒーの生産者の方と、それから日本人との橋渡しになるような、そういうお仕事を目指して頑張っていただきたいなと思います。
はい、
向川女子大学ラジオ、向上ラジオ、今日は向川女子大学文学部英語文化学科卒業、現在コーヒーマイスターとして活躍する卒業生、長谷川由香さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
FMO から塩田恵美がお送りしてきました向川女子大学ラジオ、向上ラジオ、今日はコーヒーマイスターの長谷川由香さんをお迎えしました。 長谷川さんは最初は美味しいコーヒーをお客様に飲んでもらいたいというその一途な思いからスタートしたわけですが、お仕事に一生懸命打ち込んでいると自然とこう次の道が開けてくるようですね。今はもうコーヒー全般に関わるお仕事、コーヒー豆から派生した、いろいろな商品の開発に頑張ってらっしゃいます。来週は武庫川女子大学講師秋原和則先生と武庫川女子大学短期大学部健康スポーツ学科秋原ゼミの学生をお迎えし、企業とコラボ開発し新発売となりました魔法のレギンススポーツモデルについてお話を伺います。武庫川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで武庫川女子大学または武庫女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で武庫女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオをセレクトしてお送りください。それでは今日は菅氏顔でコーヒーを聞きながらお別れです。武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。